菊池寛作、吉良上野の立場。戸が散って雪明かりがほのかに差し込んだ。しまった、ダメだと思った時、戸口へ鍛冶装束らしい姿の男が現れて、槍を構えながら入ろうとした。用人が焚き木を掴んで立ち上がると投げつけた。その男はたちまち戸口へ飛び出すと、この中が怪しいぞと叫んだ。そしてもう一度槍を構えて、出ろと叫んでじりじりと入ってきた。用人は炭を、焚き木を投げつけたが、用人の後ろの白衣を着た光月の姿を見つけると、えいと叫んで突きかけてきた。光月は後ろへ下がろうとして、荒壁へドンと背をぶつけた途端、太ももを疲れて尻餅をついた。何の罪があってわしは殺されるのだ、どこに物の正不正があるのだ、わしは殺された上に英語を悪人にされてしまうのだ。わしの言い分やわしの立場は、敵討ちという大なり物入りの道徳のために踏みにじられてしまうのだ。光月は炭を掴んで投げつけた。用人が槍を持っている男のそばをウサギのようにくぐって外へ出た途端、雪の上に黒い影が現れて、掛け声がかかると用人はよろめいて手をついた。この中が怪しいのか。もう一人の男がずかずかと入ってきて、光月の着物の白いのを剣刀に、参るぞと刀を振り上げた。大石がいるか、光月が聞いた。誰だ、貴公は。大石がいたら、いなさる。光月は、大石がいたら、この筋の立たない敵討ちをなじってやろう、と思いながら立ち上がろうとして、よろめいた。後から来た男が襟首をつかんで引きずろうとした。光月は、主も無茶なら、家来も無茶なことをする連中だと感じたが、恐怖に心臓が止まりそうで声が出なかった。そしてずるずると引きずられて出た。いや、白輪蔵を着ている。外で待っていた一人が言った。誰かが呼ぶ子の笛を吹いた。白輪蔵を知っている？何も物事がわからんくせに白輪図だけを知っている。わしはどうして浅野主従のために重ね重ねひどい目に遭うのか。光月は混乱した頭の中で、わしは匠の神に電柱で切られたために強欲な意地悪じじいのように世間に思われた。わしの方が何か名誉回復のために仕返しでもしたいくらいだ。それだのに、わしが前に切られかけたということが、なぜ今度殺される理由になるのか。まるきり物事があべこべだ。人々が黒々と集まってきた。小太りの背のあまり高くないのが来ると、
大夫、どうも光月殿らしく。
と、一人が丁寧に言った。
これが大石か。
と、光月が思ったとき、
傷どころを調べてみ。
二三人が手早く肩を剥き出して手職を差し付けた。
あります。
大石はうなずくと雪の中へ膝をついた。光月はおやっと思いながらちらっと見ると、
吉良光月之助殿とお見受け申します。我々は元浅野匠の神の家来、大石蔵之助義雄以下46名のものでありますが、先年は不慮のことにて。
と、雪の中に手をついて名乗りかけた。
なるほど、これだ。大石はやはり大石だ。 なぜあの時江戸におらなんだ。大石がおれば、わしもお前もこんなことにならずに済んだのだ。大石だけがわしの心をいくらか知っている。そうだ、すべてが不慮のことなのだ。わしのバカバカしい災難なのだ。災難と諦めて撃たれてやろうか。光助が混乱した頭で自分勝手なことを考えていると、大石は何か言い終わって短刀を差し出すと、
いいぞ
と言った。短刀を突きつけられると、光助の頭にわずか刻していた諦めはたちまちまた影を隠した。自分の立場も言い分も敵討ちというもののために永久に踏みにじられてしまう怒りがまた胸の中に燃え上がっていた。彼は朝の主従、世間、大衆、道徳、後世、そのあらゆるものに歯向かっていく気持ちで、その担当を抜き放ってふらふらと立ち上がった。
未練だ、卑怯者め。
何が卑怯か、わしには正しい言い分があるぞ。
そう思いながら、あてもなく担当を振り回していると、
狭間、切れ
と大石が言った。
大石にも不当に殺される者の怒りがわからんのか
と思ったとき、
ええー、
と掛け声がかかった。